ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日2020年7月5日日曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。 COVID-19 犠牲者の増加、ボリビアは集団墓を掘ることについてお伝えします。ボリビア政府は大量発生の墓を掘り起こし、 COVID-19 の最新の波の犠牲者を埋葬しています。ボリビアは 35,500 例の症例と1200人の死者を記録しています。数は近隣のペルー、チリ、ブラジルと比較して低いですが、この数週間で新たな症例が増加し、一部の地域では不完全な医療施設が氾濫しています。ボリビア中心部の都市コンチャバンバは荒廃しました。7月4日土曜日にロイターが引用したように、多くの屈傷機やトラックが最新の犠牲者を埋めるために大きな穴を開けました。この地域の葬儀場の代表であるラクエル・ロアイザ氏は、自然原因で亡くなった住民は埋葬されたが、 COVID-19 で亡くなった住民は不明な状況にあったと述べました。この状況は、大量の墓が墓地の周りの環境で新しい感染を引き起こすことができることを心配している地元の住民を脅かせました。それでは次のニュースです。北朝鮮は米国との交渉の扉を閉じることについてお伝えします。北朝鮮は、韓国大統領が米国と一歩後ろに触るのを望むという韓国大統領の願いを拒否しました。北朝鮮は米国との会談を行うために、食卓に座る必要はないと述べており、それはワシントンの政治的ツールに過ぎないとみなされています。北朝鮮のチェ・ソンフィ外務副大臣は、ロイター通信社が7月4日土曜日に KCNA 通信社が発表した声明の中で、ワシントンと平壌間の交渉は成功せず、北朝鮮の政策に変更はないと述べました。以前、ムンジャイン韓国大統領は、米国のトランプ大統領と北朝鮮の金正恩大統領が11月の米国選挙の前に再び会わなければならなかったと述べました。この会議は、行き止まった核交渉を再開するのに役立ちます。それでは次のニュースです。ロシアはリビアの大使館を再開することについてお伝えします。ロシアは 一時的にチュニジアに拠点を置いていますが、リビアの大使館を再開します。これはロシアの外務大臣であるセルゲイ・ラフロフ大臣によって明らかにされました。セルゲイ・ラフロフ大臣は7月4日土曜日にアナドルエージェンシーが引用したように、東部投資であるトブラクーのハフタル・プローの評議会の議長であるアギラサレ議長との会談でリビアのロシア大使館を再開することを決定したと述べました。この一時的な大使館はチュニジアを拠点としていますが、その機能はリビアのすべての地域でロシアを代表していることを強調したいと述べました。それでは次のニュースです。日本の九州で大雨、13人が行方不明になってことについてお伝えします。放送局によると、前例のない大雨が九州南東を襲い、少なくとも13人が行方不明で、洪水や地滑りの恐れがあると天気予報が報じました。テレビ放送は、熊本県の泥水に沈められた家と車を示した。そこで NHK は、球磨川の洪水が多くの家に損傷を与え、そして橋を洗い流したと報告しました。日本の気象庁は、この地域でこれまで経験されたことのない雨によって引き起こされた洪水と地滑りの最高の状態について警告を発しました。NHK によると、地方自治体には100件以上の支援要請が寄せられたが、すぐには対応できなかったと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの石炭のハノイの輸出はまだ見通しすることについてお伝えします。在ベトナムインドネシア大使は、インドネシアの石炭輸出は今年もまだ見込みがあると述べました。2020年7月3日に、ハノイのインドネシア大使館は、ベトナムにおける一連の機械説明会、ポスト COVID-19 ベトナムへの石炭輸出と課題というタイトルを持つウェブミナーを開催しました。このウェブミナーは、ベトナムの石炭のニーズに関連するインドネシアの石炭起業家に情報を伝え、両国のビジネスの相乗作用とビジネスネットワークを強化することを目的としています。7月4日土曜日にジャカルタで、ボイスオブインドネシアが受け取ったリリースは、ウェブミナーがハノイのインドネシア大使、イブヌ・ハディ大使によって開かれたことで、4人のスピーカーが演説したと述べました。インドネシア大使は、インドネシアの石炭輸出はまだ先行きがあると述べました。COVID-19 の大流行の中でも、2020年の最初の5ヶ月間のインドネシアの石炭輸出は2018年の同時期に比べて 3.82% 増加し、4億770万ドルに達しました。ウェビミナーは結論として、今後石炭供給の持続可能性、品質、基準、カロリーを確保するためのインドネシアへの投資の可能性、並びに輸出業者の安定性の保障に関連する戦略的な考えがあります。それでは最後のニュースです。法人権大臣は、セルビアとの法的合意をフォローアップする準備ができたことについてお伝えします。ヤソン・ナ・ローリ法人権大臣は、土曜日にインドネシアの代表団をビオグラードに招いて、法人権の分野におけるセルビアとの二国間協力を強化しました。ヤソナ・ラオリ大臣は土曜日にジャカルタで受け取った釈放において、セルビアの多くの大臣や法執行当局と会う予定です。彼の出発は先週のジャカルタでの在インドネシアセルビア大使 であるスロボダン・マリンコフィッチ大使の訪問のフォローアップでした。会議では2人は法的及び人権省の範囲内で相乗法的援助または相乗法的援助及び引き渡しの分野を含むインドネシアとセルビアの間の様々な潜在的な協力について話し合いました。安名大臣によると、今回の訪問はさらに議論し、合意に関連する合意に達することが含まれていました。彼はこの訪問からいい知らせを持ち帰ることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は COVID-19 の取り扱いに国家警察の関与が非常に必要とすることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 のパンデミックに対処するために国家警察全体の関与が必要であると述べました。これは7月1日水曜日にインドネシアの警察の日またはバヤンカラの日の74周年でジャカルタの大統領宮殿でジョコ・ウィドド大統領によって語ったものです。式典はまたマルファ・ミン副大統領、インドネシアの内閣大臣およびインドネシアのすべての地域の警察の首長によってビデオ会議のつながりを通じて目撃されました。ジョコ・ウィドド大統領は彼の発言で全国としてインドネシアを含む世界を席巻した COVID-19 パンデミックにすぐに克服してはならないことを思い出させました。このパンデミックは試練です。すべての当事者は健康問題と経済問題を克服するために懸命に努力し続け、懸命に努力しなければなりません。しかしこの取り組みでは人々の安全が最も重要なことです。大統領は国家警察に COVID-19 パンデミックへの対処を警戒する説得力のあるヒューマニストの行動を優先するよう要請しました。彼によると、人々の安全を最高の法律です。しかし、国家警察はまた人々の専門性と信頼を維持することにより法律違反の取り扱いに警戒し対応し断固たるものでなければなりません。ジョコ・ウィドド大統領はまた相乗効果と協力の共感し続けるように国家警察、司法長官室、汚職撲滅委員会及び政府の内部監視機関の段階に命じました。監視を行う際、ジョコ・ウィドド大統領は予防の側面を提起すべきであると要求しました。大統領は、国家警察は現在 COVID-19 のパンデミックをコントロールするのに力を注いでいますが、様々な国家警察の戦略的議題を忘れてはならないと述べました。国家警察は自分自身を全面的に改革し続け、常により専門的で現代的な存在になるために自分自身を改善しようと努めなければなりません。大統領はすべての弱点を強みに変えることを推し進めました。さらに大統領はまた警告し、国家警察は従来の犯罪、国境を越えた犯罪、偶発的な影響を伴う犯罪から国に対する犯罪に至るまでますます深刻かつますます複雑な課題に直面するだろうと警告しました。国内の安全保障に対する潜在的な 脅威にも注意する必要があります。特に2020年後半の12月に行われる同時地方選挙に先立ち注意が必要です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1959年7月5日に大統領令が発令したことから始めます。1959年7月5日の大統領令は、1959年7月5日にインドネシアの初代大統領スカルノによって発行された布告でした。この法令の内容は、1955年の選挙の結果の憲法制定議会の解散と、1950年の暫定憲法から1945年の憲法への憲法の置き換えでした。1959年7月5日に発表された布告で、スカルノ元大統領は、私たちインドネシア共和国の大統領軍の最高司令官は、憲法制定議会構成員の解散を決定していますと述べました。憲法制定議会の解散に加えて、国会のメンバーとグループ及び地域の代表者で構成される暫定国民協議会の設立も発表されました。暫定最高諮問委員会も設立されました。次は1962年7月5日にアルジェリア独立についてです。アルジェリアは正式にアルジェリア民主人民共和国であり、北アフリカの地中海海岸の国です。1954年全国解放戦線はゲリラ戦争を開始しました。都市と村での10年近くの戦争の後、彼らは1962年にフランスを強制的に追い出すことに成功しました。1962年9月25日にフェルハト・アバスが州政府の大統領に選出され、アハメド・ベン・ベラが首相に就任しました。最後は2004年7月5日にインドネシア大統領選挙についてお伝えします。2004年のインドネシア大統領及び副大統領選挙は、2004年から2009年までの期間、インドネシアの大統領と副大統領のペアを選出するために開催されました。今回の総選挙はインドネシアで初めて行われました。総選挙は2ラウンドで行われ、スシローバンバンユドヨの大統領とモハマド・ユスフから副大統領のペアによって勝利されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Katamu membuatku terdiam, jatuh cinta pada setiap senyuman. Pesonamu yang menarik membuatku tak berkutik, setiap detik yang berlalu kan tersimpan di benakku. Ku belai setiap helai rambutmu, kau pun tersipu. Love.
tak berkutik. Setiap detik yang berlalu kan tersimpan di benakku.
Kita habiskan malam yang indah hanya berdua.
I'm addicted to the way I feel when I'm thinking about you. And suddenly all the love songs were about you.
You're the flower, I'm your flying bee.
I love it every time when you call me baby.
And tonight you see the rain is pouring.
When I see your face between the lights is shining. Your eyes, your lips, your skin, ooh. It takes me to a different world you made in.
Indonesia. Rizna no minasan, Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia ku o otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Seinen Sportsu Shou wa Task Force to daikai o keizoku suru keikaku nitsuite hanashiatta koto nitsuite otsutai shimasu. Seinen Sportsu Shou wa COVID-19 no toriatsukai o kasoku suru tame no Task Force と話し合って間もなく再開される予定の全国スポーツ大会の継続の運命について話し合いました。会議には国家防災庁の COVID-19 タスクフォースの第一局長であるベルナドゥス・ウィスヌ・ウィジャヤ氏、青年スポーツ省長官であるガトッ・エス・デワ・ブロト氏、インドネシア全国バスケットボール協会の次長であるアハマッド・フェルディザイン氏、インドネシアバスケットボールリーグの理事であるジュナス・ミラディアシャ氏、およびインドネシア全国バドミントン協会の事務総長であるアハマッド・ブディハルト氏が出席しました。青年スポーツ省のガトッ・エス・デワブロト長官は、国家防災庁のオフィスで開催された会議は、青年スポーツ省が6月23日にバドミントンイベント、バスケットボール、その他のスポーツがガイデンスの依頼に関する手紙を出した後、COVID-19 の取り扱いを加速するためのタスクフォースの議長からの迅速な返答であると述べました。7月25日木曜日にジャカルタでの公式声明で、ガトッ・エス・デワ・ブロト長官は、タスクフォースはスポーツ部門の利害関係者がCOVID-19 の拡散はまだ続いているという現実に注意を払う必要があると強調したと述べました。したがって彼らが本当に競争をしたい場合、タスクフォースは COVID-19 展開の新しいクラスターを作成する可能性を回避するために、健康プロトコル及び定期的に PCR テストの実装における規律を強調しました。さらにタスクフォースは COVID-19 の蔓延が依然として懸念されている地域では、スポーツイベントや競技会の会場は開催しないことも要求しました。主催者はまた地域のタスクフォース及び関連機関と調整する必要があります。セルビアのテニス選手であるノファク・ジョコフィッチ選手がビオグラードのアドリアツアートーナメントの責任者として経験した事件により、彼の家族及び3人の同僚が COVID-19 に感染されたことも会議で議論されました。ガト長官によると、この事件については COVID-19 の 拡散が依然として制御されていない状況の中で、スポーツ競技をロールバックすることは容易ではないことです。インドネシアのバスケットボールリーグ2020年やインドネシアの第1と第2のサッカーリーグなどの多くの全国スポーツ大会は政府の青信号により再び開催される予定です。一方、6月19日のインドネシア全国サッカー協会は2020年3月以降中断されたインドネシアの第1と第2のサッカーリーグの競技を9月または10月から続けることを正式に決定しました。インドネシアバスケットボールリーグ2020年は9月上旬から10月上旬まで開催予定のプレイオフへと続きます。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama.Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa.Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat.Tapi tidak mimpi-mimpiku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はオレレカイヨ公園をご紹介します。オレレカイヨ公園はウレレ村にあります。ゴロンタロ市内中心部からこのカイヨ公園までの距離は約 20km で、所要時間は約30から45分です。この場所は 丘の端にある曲がりくねった道を通過することにより、バイクや車、バスで行くことができます。途中、住宅地を横断します。一方では、木の急な影に驚かされ、他方での制限なく青と緑の海の広がりを鑑賞できます。オレレビーチは海洋環境が非常に美しい。そしてこの場所はオレレ海洋公園の玄関口になります。世界のダイバーはオレレ海洋公園の一部の海洋生物が他の海域では見られないことを証明しています。オレレ海洋公園には多くの美しさがあります。草食用の魚、海洋生物、健康的で密集した美しいサンゴ礁、強大なサンゴの花、そしていくつかの珍しい魚種がいる外人があります。現在、南海岸にはゴロンタロ州の環境名所になるオレレ海洋館館があります。ゴロンタロに来た時、この場所に行かないと感染ではありません。有名ですから、このオレレビーチはリーマドゥナという名前に名付けられます。オレレ海洋公園でシュノーケリングをしていると、ピカソの彫刻に似た珍しいサンゴ礁が見えるので、地元の人々がこのサンゴをピカソサンゴと呼んでいます。そして運が良ければ、海洋哺乳類やイルカにも会えます。台場ではない方のために、住民が作ったオリジナルのガラス製のボートは観光客を連れて海を渡って、サンゴ礁、魚、そしてその他の生物礁の美しさをボートから楽しむことができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
masih menunggu kau untuk isi hari-hariku seperti dulu saat denganmu. Namun ku yakini semua cerita cinta kita kan ada jalan.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は西スマートラの海域で再び見つけたナポレオンフィッシュについてお話ししています。ナポレオンフィッシュまたはケーリヌス・オンドゥラトスは保存する必要がある珍しい魚種の一つです。国際自然保護連合 IUCN のレッドリストサイトのデータに基づくと、ナポレオンフィッシュは絶滅危惧種またはエンデンジャーに分類されます。このステータスは種が地球から完全に絶滅する前に4番目の段階です。 IUCN は生態ナポレオンフィッシュの数が減少し続けていると述べています。ラブリダイカに含まれる魚はオーストラリア、日本、パプアニューギニア、インドネシアおよび他のいくつかの国の海域などの多くの地域に点在しています。IUCNのウェブサイトによると、オーストラリアのクイーンズランド州北部の水域では2002年に4000平方メートルあたり2から3匹の成魚ナポレオンがいるとのことです。世界の魚の個体数に関する詳細なデータではありません。しかしこの魚の密度は非常に低いです。1万平方メートルのエリアにナポレオンフィッシュが10匹以上いることはめったにありません。魚の数が少ない理由の一つは珊瑚礁の存在です。数量もこの種の魚の存在を脅かす一因です。ナポレオンフィッシュを保護するために国際ルールに含めるための保護を含む多くの方法が行われてきました。インドネシアはナポレオンフィッシュ保護ステータスの決定に関する海事大臣および漁業大臣令37ケープメン KP2013 でナポレオンフィッシュを保護するためのルールをすでに持っています。この規制では、 100から1000グラムのサイズのナポレオンフィッシュと3000グラムを超えるナポレオンフィッシュの特定のサイズに対する保護は限定的であると述べられています。しかしこの症例は研究開発に例外を設けています。このナポレオンフィッシュは国立水保護区 LKKPN の管理チームが西スマトラのピエ水域で監視を行った時に見られました。先週ピエ海洋公園で14地点を監視した結果に基づいて2地点でナポレオンフィッシュの目撃がありました。パカンバル国立水生保護区LKKPN の責任者であるファジャークルニアワン氏はナポレオンフィッシュは最後に1994年から1995年に発見されたと述べました。ピエで保護された後サンゴ礁は再生されナポレオンが再び発見されました。海事漁業大臣カカペのエディ・プラボー大臣はラカカペンが西スマトラのピエ海でナポレオンフィッシュを発見したことにとても嬉しいと述べています。大臣によると26年後のナポレオンフィッシュの出現は消えインドネシアの海の状態が良くなっていることを示しています。ナポレオンフィッシュはリーフガードフィッシュとして知られています。さらにナポレオンフィッシュも価格が非常に高く保護された動物です。したがって大臣はこの魚を一緒に保護するために全てのインドネシアの人々を招待します。これでワナワナに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu.Dan buatku terus memburu dirimu Ku nikmati cinta sendiri dulu Membiarkan aksara asmara bercanda padaku Kamu belum seutuhnya coba cintaku WalauMasih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu Merayumu, akulah bahagiamu Kau pun sudah tahu itu cintaku
Tahu kau tahu hanya ragu di hatimu Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua Cepat sudah kau tinggalkan dia
Ku nikmati cinta sendiri dulu Walau harus
ku telan sakitku. Oh, oh, yeah, yeah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの有名な歌手マウディ・アユンダをご紹介します。マウディ・アユンダは最初は女優として勤めていますが、最近も歌手としても活動しています。リリースされた音楽も大体人気になりました。彼女はアメリカの歌手ダフィッチョイとコラボをしたことがあります。このコラボは別々なところでやっていますので、少し作成中のプロセスは彼らにとってとても面白いです。リスナーの皆さん、次はマウディ・アユンダとダフィッチョイのコラボ歌 By My Side をお聴きください。
I just wanna kiss you. I I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold, hold you, kiss you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Hold you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voi_indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。